この僕の髪の毛を切ってもらってる美容師の先生、すごい先生なんです。日本一のあの先生なんです。あのカットコンテストで日本一。でもこの先生ね、今54歳ですけどね、この人ねすごいですよ。まあ、札幌にいらっしゃる方なんです。純先生っていう人でね。でこの人ね今54歳ですっごい派手なんですよ。でもうね、もういつもこんなシルクハットみたいなかぶってて、眼鏡も赤と黒のツートンみたいな眼鏡かけててね、もうショッキングピンクのスーツの上になんか黄色のコートとか着てるような人でね、でズボンの丈片っぽ膝までで片っぽ足首までとか、それおしゃれかどうか分かりませんやみたいなね、もう 100m 離れてても分かるぐらい派手な人なんですよ。だけどこの人54歳なんですけど、今でもねものすごい喫音なんです。喫音ってわかります？あのどもってしまうんですよね。あれ差別用語になるから、どもってしまうっていう言葉使っちゃいかんらしいですけど、でも喫音って言ったってわかんないからちょっと言いますけどね、僕の髪の毛着ててもそうですよ。普通に喋れないんです。この人ね、子供の時から親がものすごいアル中だったんですって。父親酒飲んで毎日暴力振るって、お母さんいつも傷ついて、そのお母さんがもうかわいそうでかわいそうでたまらなかった。でお父さんが酒の瓶持つたんびに体がガタガタガタガタ震えるようになって、小さい時に失語症って言葉失って、ストレスからそれで喋れなくなったところから、リハビリやっても今54歳でそれ程度です。その程度です。だけどその純さんずっと怯えながら過ごしてたけど、年の離れたお姉さんがね、私一流の美容師になってお母さんを絶対に幸せにしてやる、お父さんと別れさせて私が幸せにしてやるって、そう言うてね、お姉ちゃん頑張りすぎて病気になって、お姉さん若い時に病気で亡くなられるんです。もう純さんにしてみたら最悪の出来事ばっかりでしょ。だけどお姉ちゃんの果たせなかった一流の美容師に自分がなろうと決めて、で美容学校出て美容師になるんです。ですけどね、その時に働き始めたそこの美容室の先輩方に皆さんに言われたそうです。喋れやん人間は美容師にはなれんぞ、お客さんの好みを尋ねることすらできへん、鏡越しに会話することもできへん美容師、この世ありえんだろうが、お前違う道進んだ方がいいぞって言われた。だけど俺は絶対にお姉ちゃんの果たせんかったことをやりたかったから、じゃあ喋れない自分がねどうやったら美容師になれるかってそう思った時、もう私のヘアスタイルは全て純先生あなたにも全部お任せしますって言ってもらえるぐらいお客さんの信頼を勝ち取る美容師になろう、そう思って僕はとにかく人の5倍は努力した、練習をした。そして北海道のありとあらゆるカットコンテストに若い時から出た。してやがて北海道でチャンピオン取るのは当たり前になれた。やがて全国の大会に出ていくけど、全国ではとてもじゃないけど歯が立たなかった。そうけど、あの全国のね、例えばすごい一番権威のある全国のコンテスト、カットコンテストとかに出ていくとね、でもああいうのって美容師ってね32、3とかになってくるともうコンテストとかあんま出なくなるんですよね。だって後輩たちが出てくるから、後輩の方がいい評価立てられる、つけられると先輩面目潰れていくでしょ。だから20代の頃、30代ちょいぐらいまでしかあんまコンテスト出ないんですよね、みんな。だけど純さんね、ずーっと出続けて40代になっても毎年出続けたんです。ほんでみんなから、純さんもええ加減あんただけやで、みっともないからやめときや、みっともないからもう出るんやめときやって言われながらも、いやでも俺は姉ちゃんとの約束があるから出続けて、19回目のチャレンジですよ。47の時にチャンピオンになるんです。全国で1位になるんです。それから毎年日本代表で世界大会に出ていくような人です。美容業界では超有名な先生です。だけどその時の優勝インタビューでトロフィー抱えながら、その時のご挨拶で純先生が話してる VTR があるんですけどね、僕それ見て涙出ました。僕がこんなにも頑張れたのは父親がアル中だったおかげなんですって。うちの父が毎日家で笑ってるだけの父親だったら僕はこんなに努力ができなかった。あの時お姉ちゃんが早くに死んだから、あのお姉ちゃんの分まで生きようと思ったって。だから僕は誰に何を言われても努力することをやめなかったって。だから僕の人生でアル中の父親の元に生まれることは神様が定めたことやったと思う。そして早くにお姉ちゃんが、大好きなお姉ちゃんが早くに死んでこの世にいなくなることは、僕がこの世で活躍するために必要な出来事だったんだ。だからお姉ちゃんの分までこれからも生きていこうと思っています。だから天国にいるアル中だったお父さんに 言ったことがないけど今心から感謝がしたいってそうやって言ってるんです。僕感動しましたよ。もう出来事はね、みんないろんなことあるじゃないですかね、誰しも。だけど出来事ってね、一つのこうそういう出来事が起こると、僕のいじめられたこともそうやし、家族が亡くなることとかもそうやと思うし、家が火事になることなんかでもね、傷つくことっていっぱいあるんですよ。傷つくこと、でも傷ついてるだけで終わっちゃいかんのですよね。これは僕のね、友人がこの間うまいこと言っててね、あんたうまいこと言うなって言ったんですけど、傷つくような出来事が起こった時は、傷つくからね、痛を取るんです。そしたら何が残ると思います？傷くが残るんです。傷ついたことから何か気づかなきゃいけないんですよ。わかります？傷ついたことから何か気づくんです。これでその気づいたことを行動に起こしていって、人とつながっていくうち、やがて人と人は絆を作るんですよね。傷ついたことから気づいて、そしてそこから絆作れていくんですよね。なんで僕はそのことをね、なんで今僕は高校生じゃないわ、引きこもりの子たちとか集めて、僕北海道で農業やったりとか、そんなんやってるのも、なんかみんな過去を引きずってる奴らばっかりなんです。だから引きずってる過去をみんなネタに変えさせてやりたいんです。俺こんなにリストカットしてたけど今はこんなんやでってこう言えるような、そんな考え方の持ち主に、自分が何か刺激を、僕が師匠から刺激をもらったように言えへんかなそう思って。だけど